さんレディオ。
はい、皆さんこんにちは。トラさんラジオパーソナリティ大崎宏です。今週はですね、地震があったかと思ったらこの台風が過ぎ去ったと思ったらもうめちゃめちゃ暑いということですね。非常に体を壊しやすい雰囲気ではありますけれども、ラーメンを食ってですね、この夏をしのごうではないですかという感じではありますけどね。皆さん いかがお過ごしでしょうか。私の方はといえばですね、この地震の後の台風の真っ最中にですね、引っ越しを行いましてですね、非常に忙しい1週間を過ごしております。引っ越し10年ぶりぐらいなんですけどね、駅からちょっと遠くなってしまいまして、あと何が辛いかと言いますと、前はすぐ隣に田丸がありまして、向かいに養州商に並びに、何軒かラーメン屋さんがあって、非常に激戦区と言われているですね、権之助坂にあったわけなんで、非常にラーメンを食べるのに便利だったわけなんですが、今度はですね、一番近くのラーメン屋さんでも4、5分歩くんじゃないかというような場所にですね、移転してしまいましてね、まあ最寄り駅目黒なんですけども、困ったなという感じですね。困った時のラーメン店頼みっていうのがあったんですが、なかなかそういうのが近くになくて、探索しなきゃいけないなという感じですね。ということで、ね、引っ越ししてですね、ラーメン屋さんが近くになくなってしまった私、ちょっと元気がないかもしれませんが、今回も行ってみたいと思います。さあスタート。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。トラさんレディオ。
はい、今回は第8回ラーメン王選手権準優勝、矢守達さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本来はですね、このコーナーはですね、メール、いただいたメールのご紹介というコーナーだったんですよ。で、実際にメールをいただいたんですが、その内容がですね、ちょっと過激だったもんですから、本人を呼んでしまいました。
もうね、今まではですね、ずっと第8回までですかね、
そうですね、
非常に楽しく、まあ、聞いてたわけなんですけども、
ヘビーユーザーっていうか、もう本当なんかね、毎回聞いてもらってたっていう感じですよね。
そうなんですよ、いつも会社で、聞いてるんですけど、
朝聞いてるらしいじゃないですか。
そうなんですよ、もういつもね、早く出てきてね、だいたいまあ、ラーメンサイトなんかに投稿するのも朝早くなんで、
早いですよね、矢森さんね、
早いんで、あいつだなってみんな僕の身の回りには気づかれてしまってるんですけど
匿名で書いてもなんかバレてしまう
っていうんですけどね。それでまあ第9回だけがですね、もう不愉快で不愉快でですね、今もまあ引きずりながら今日もまあ収録に臨んでるわけなんですけど。
そんなに不愉快なことがあったんですか。どんな内容だったんですか、それは。
そうですね、まあ今まあインパクト重視、はい、そうですね、スープの濃度が濃いだとか、はい、それに対して、まあまあ、段階の世代、
はい、
あるいはそれのちょっとあれですけども、そういった方々がですね、うん、まあ、飽きてしまうと、
うん、
要するに味に関してはですね、うん、まあ、思考の問題もあるんで、
はい、
僕もまあやいや言うつもりはないんですけども、うん、まあ、ことは最近のラーメン屋さんに対しての、
はいはい、
意見というか、そういった、まあ、見解ですね、この前のゲストの方の、はいはい、それがどうにも僕にはですね、
誰の話、名前をちゃんと言いなさい。
まあ、僕なんかが生まれた頃から食べ歩きされてて、もう大先輩の、
はいはい、
まあ、竹内千里さんという、まあ、
竹内さんね、ラーメン、
そうですね、
はい、
テレビチャンピオンにもなれた方、まあ、ちなみに私チャンピオンになり損ねた人間
が言
うのもですね、ちょっとあれなんですけど、
う
ん、
まあ、40代のその人の見解とね、20代の見解ということで、まあ、その見解の相違があってもいいんじゃないかと思うし、
ね、そうですね、
まあ、それで今日お招きしたわけですからね、もうガンガン言っちゃってください。
その味の思考に関してはですね、もう佐々木さん言ってるように僕は、まあ、特に問題はないんですけども、まあ、最近の進展、まあ、インパクト重視し、まあ、しすぎると、
うん、
それとまあ今売れてるラーメンを、うん、だからその味を出していると、
うん、
本当にその味が好きでその、まあ、ラーメンに至っているのかという部分でですね、うん、まあ、僕なんかが思うにはですね、うん、必ずしもですね、自分の好きな味で勝負しなくてもですね、うん、いいんじゃないのかなと。
別に商売として割り切って、この味だったら流行るんじゃないかという出し方もあるんじゃないかと。
ええ、
なるほどね。
まあ、今 まあ、一番そのトレンドっていうのがあるはずですから、うん、それに焦点を当ててですね、うん、ラーメンを出していると、うん、ただまたその3年とか5年だとか、うん、あのまあ、運営している過程で、うん、当然世の中のまあ動きラーメンに対しての、うん、まあ、食べ手の思考っていうのも当然変わってきてますから、うん、それにまあ適応するような形で、うん、少しずつあの微調整していけば、うん、全然問題ないんじゃないかなと思うんですよね。
微調整コロコロ変えるのはダメだ、
コロコロ変えるのは確かに良くないんですけども、うん、例えばそうですね、うん、まあ、日替わりじゃ全然話にならないんですけど
日替わりは話にならないでしょうね、でも、
まあ、どっかにそういう店ありましたけど、
日替わりで出せるぐらいの、 あの、ね、引き出しがあったらこれはまたある意味素晴らしいかもしれない、ね、
そうですね、まだ逆にそれが、うん、まあ、売りになったりだとか、うん、他他店との、まあ、差別化にもつながると思うんですけども、うん、やはり、まあ、大体そうですね1年とか、うん、まあ、3年とか、うん、それぐらいのスパンでですね、うん、あの微妙にその味というものを、うん、変えていくってことは全然問題ないのかなと思うんですよね、うん、
なるほど。でもそれはまあ捉え方によってはまあ微妙な表現の違いはあるこそ、竹内さんの言ってることとも共通する部分も結構あるよね、
ええ、うん、そうですね、まあ、一番今新しいものにチャレンジしていくってことも当然ですね、うん、大切なことだと思うんですね、うん、というのは、まあ、モノマネばっかりだとですね、うん、まあ、閉塞感っていうんですかね、うんうん、なかなかそのラーメンという業界そのものの進化というかですね、うん、そういった部分で、まあ、行き詰まりっていうか、うん、そういう部分もあるんで、うん、確かにそういう意見っていうのはあると思うんですけども、うん、やはり今、非常に食っていくっていうのが経営する側から見た場合の視点だった場合にですね、うん、非常に、まあ、食べていくっていうのは大変だと思うんで、うん、そういったものも踏まえてですね、うん、今植えてるっていうラーメンを出しても全然何の問題じゃないのかなと、
う
ん、
まあ、実際今人気になってかなり行列を作ってるような店でも開店当時と今の味では随分変わった店も結構ありますからね、
なので、まあ、たまたまなのかもしれないんですけど、うん、私のまあ身の回りにですね、うん、まあ、ラーメン屋さんっていうのもまあいるんですけども、うん、そういった方を見ててですねちょっと感心することっていうのがあるんですけども、うん、それはですね、うん、一回まあお店出した後もですね、はいはい、なおかつその食べ手の目線っていうんですかね、うん、
はいはい、
もう作り手という部分で染まるんではなくてですね、うん、絶えずその食べ手の目線で食べ歩きをされてるっていう方もいるもんですから、うん、そういった部分で微妙にですね今の、うん、まあ、ラーメンの動きというものに合わせながらお店も適応していくというのも、うん、いいことなんじゃないかなと、まあ、
進化させていくっていうか微妙に変えていくと。
そうですね、
ハルキア理論って大昔って言っちゃいけませんけどね、昔あったのはご存知ですか？いつ食べに来ても美味しいねって言われるんだけども、実はその進歩してる常連さんの舌に合わせて味を徐々に変えていくっていう、それがハルキアのスタイルなんですね。だから昔と変わんないねって言われることこそが本望なんですけれども、実は味をどんどんどんどん成長させてるっていうことなんですよ。
う
ん、だからそういう部分は共通するんでしょうねきっとね、これ竹内さんが非常に共鳴してる考えなんで、その部分はね多分一緒なんだと思うんですよね、うん、だからね大きくは多分意見としては食い違ってないんじゃないかなっていう気はしなくもないんですけどね、それで読んでしまったっていうのはあるんですけど、だいたい言いたいことは言い終わりましたか？
そうですね、あとはそうですね、今まあ、セカンドブランドだとかっていう形で、はいはい、うん、どんどん従来の業態とは違う、
次の味っていうか、もう一つ俺はこんなのできるぞっていうので結構出てますよね、
ですので、うん、まあ、まずはきちんと地固めというか最初の1号店である程度の、うん、認知というか、うん、そういったものを得てからですね、うん、次に、その後にですね、うん、自分の好きな味だとか、うん、というものにチャレンジしても全然遅くないんじゃないのかなと思うんですよね。
なるほど。それは20代の矢森さんがいろんな食べ歩きをしていく中で、あるいは仕事を通じて思っていること
そうです
ね、なわけですね、
ええ、
なるほど、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はラーメンの経済学の著者で、証券会社勤務の川田剛さんお招きいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川さんといえばですね、この前あの NHK 見てましたら、あの英語の番組になんか出演してましたね。
あれピーターバラカンの番組ですね。
もうびっくりします、全編英語なんですね。あれ
そうなんですよ。あれもともとは NHK が海外で衛星でやってるもので、外人に日本の文化を紹介しようという番組です。
あ、30分ぐらいでしたかね。
30分番組ですね。
30分番組、あれほとんどラーメン、
あれは全部ラーメンです。全部ラーメン。あれはだから毎回毎回日本を代表する文化をテーマに選んで、あの外人用に作るんですけ ど、 あの回はラーメンというのを日本を代表する文化だと。そうなんです。いうことで取り上げた。
あの全部英語で喋ってましたけども、あのラーメンのそのなんて専門用語的なものって英語にするの難しそうじゃないですか。
そうですね、ですから鰹節とか昆布とかっていうのは、アメリカとかイギリスにないんですよ。そもそもが
ないんですか。
ない。あの一応その学名みたいな形で存在してるんですけど、普通の人は知らないと。
ちなみに、でもあのなんとかかんとか鰹節なんて言ってなかったんで、全部英語で言ってるんですよね。
そうですね、鰹節はドライドポニットフレークスと。
ドライドポニットフレークス、
わー、かっこいいですね。あと昆布はジャイアントキャプス。
ジャイアントなんですか。
ケルプス。ケルプっていうのがなんか海藻のことらしいんですけど、
ええ、海藻、ジャイアントなんですね。
でかいじゃないですか、はいはいはい、3メーターぐらいなんで、だからジャイアントらしいです。
ジャイアントすごいですね。腰とかってのは英語で言えるんですかね。
ね、テイストオブテクスチャーとかなんかそんな感じであの表すんですけど、その食材の感じとかなんか言うんですけど、はい、腰という感覚自体がまた英米人にないんで、
ウエストオブヌードルとかじゃダメですね。笑われちゃいますね。じゃ あ、 あのこれ聞いてる方です、まあ、外国にいらっしゃる方もいるかと思うんで、あの麺の腰ですね、英語でなんかこういう風に言うんじゃないかっていうのがあったらメールでもいただければなと思います。
そうですね、ぜひ。
そうですね、さてここからが本題なんですけれども、経済学に詳しいという川田さんにお伺いしたいんですが、最近ですね、あの私のところに取材に来るマスコミの方がですね、そのバブルがどうしたこと、ラーメンのバブルはいつだったんですかとか、もう崩壊しましたよねとか結構聞かれるんですよ。どうなんですかね、ラーメンのバブルっていうのはあったんでしょうか。
これはですね、多分経済的な意味でのバブルっていうのは大して、ね、なかったと思うんですよ。
ない、
で、あったのは、メディアのバブル、
メディアのバブル、
だろうと、
ね、メディアがこう勝手に盛り上がってるっていう
ですね、メディアに対する露出が異常に増えたと、
はいはい、まあ、すごい一時期すごかったですもんね、
まあ、毎週毎週番組やってましたからね、
これはいつ頃からですかね、思い起こせば。
ですね、まずこれはあれですよね、一番最初の原因っていうのは多分やっぱりインターネットが最初にあって、インターネットから情報がいくらでも取れるという状況になったのが大きな要素だと思うんですけど、
簡単にその美味しいお店の情報が手に入るようになったんですね。
そうですね、それで、まあ、ご存知の人もいるかと思うんですけど、ラーメンマニアックスって本がですね、かなり初期に出
たわけですね。ありましたね。その名の通り、かなりマニアック的な本でしたよね。
本当にマニアの本で、本当にマニアしか買わないような本だったんですけど、その時初めてそのインターネットをやってるラーメンフリークが店を紹介したりと今始まって、
表舞台に登場したみたいな感じですかね。
そうですね、それで多分メディアっていうのはこういうのを使えばいろいろ面白いことができるんだと気づいたと思うんですよね。それが98年頃で、でまあ1年ぐらい経って例の日テレのランキング番組
っていうのが、ランキング番組ですね、あの年末の最初の年のランキングはなんかもう我々から言わせるとめちゃめちゃでしたよね。
ただ作ってみましたっていう、まあ、誰が作ったのかなっていう感じだったんですけど、ね、
でも割と年をごとになんかこう順当っていうか、
少しずつ洗練されてきたと、いうことなんでしょうけど、なんだいい感じになってきたところで終わってしまったと。
それがいわゆるメディアバブルが弾けたって感じなんですかね。
ですよね。だから本当非常に単純化すると、その日テレのランキング番組始まり、ランキング番組終わったというか、確か2003年の年末ですか、あの紅白の裏に
日テレをつけてきて、ラーメンだけで3時間だか4時間だか、
そうですね、あれが視聴率は 7% ぐらいしか取れなくてテレビ東京にも負けてしまったと。
ありました。
一方で最低の視聴率になってしまったというところで、なんかパッタリとラーメンの番組少なくなったと。
あれはあのちょっとラーメン好きにとってもなんか悔しかったですね。
そうですね、
なんか 7% その一桁台に終わってしまったっていうのは、
せめてね、K-1 とかあの辺に対抗する、
もしあの時にいいとこまで行ってたら、もしかしたら毎年続いてたかもしれないですね。
多分まだ続いてるでしょう、商売になるうちはね、続けますね。
あとあれですよね、そのまあ真ん中ぐらいに、まあ、ラーメン博物館をはじめとしたそのご当地ラーメン的なブームがありましたね。
ご当地ラーメンが旭川ですとか、和歌山徳島っていったのに、はいはい、まあこれもまたメディアがね飛びつきやすいテーマとして出してきましたよね。
そうですよね。でも、意外と和歌山とか、まあ、旭川の時は結構あった、お店もあったんですが、和歌山とか徳島の時は、都内にあんまり店なかったんですよね。
あれはまあ完全にまあ意図的にブームを作ったっていうか、
はいはい、いわゆる本当になんていうかメディアの仕掛けによるメディアバブルというか、
そう
ですね、今もあるじゃないですか、鳥なんとかとかいうえお店3軒ぐらいしかないぞっていう感じの、ね、今年はこれが流行るみたいな感じでね、
まあ普段ファッションの世界に昔からあるんですけどね。
そうなんですか、ファッションにもあるんですか。
ファッションは今年何が流行るって決めるじゃないですか、1年半ぐらい
前に先にもう言っちゃうわけですね、
だから流行る色ってのはもっと先に決まってたと思うんですけど、 あれ会議やって決めるんですよね、今年この色を流行らせるっていうの
は。なるほど。じゃあ そこで大きな声を出して発言した人が買ってしまうみたいな、実際どうなんですか、合議制なんですかね。
合議制らしいですよ。
合議制なんですか。
だけどやっぱりそれはボスみたいなのもいるから、そういう声のでかい人はやっぱり優位だったのかもしれないですけどね。
じゃあこれ、ラーメンに関して言うと、そのメディアをいっぱい持ってる人が鳥なんとか鳥なんとか鳥なんとかっていうと、大体
言うとなんとなく鳥が流行ってるんじゃないか鳥なんとかがという風になって、まあ流行っていくという構図でしょうけど、まあこういうだからメディア主導の、流行らし方っていうのが本当に典型的になったのはやっぱり90年代の終わりからですよね。
なるほど。
その前のやっぱり、まあ、北方はまあ町おこしで始まってるし、まあ茂木もまあそんなにメディアっていう感じじゃない。まあその後あの作新っていう、これも古い人は知ってると思うんですけど、
はいはいはい、
映画でもあるプと春木屋の間に挟まれた売れないラメを売れるようにするとかっていうのちょっとやってたことありますけど、まあでもそんなにね大きなムーブメントしちゃなかったですから、
そうですね、じゃあのラーメンの経済学の著者である川さんとしてはですね、そういうメディアのバブルは置いといて、実態はどうだったのかっていうのはどんな風に捉えてますか、お店。
実態はですね、確かにその90年代の終わりから2000年にかけては多少はそのマーケット全体は伸びてると思うんですよ、はいはい、ただそれやっぱり食べ物の世界なんで、せいぜい 1% 伸びてるとか、なんかそういう世界なんですよね。ただその時期にそのやっぱりバブルの崩壊とか、金融危機とかいろいろあって、他の外食、高い方の外食が結構落ち込んでたんで、
はいはい、
相対的に見るとなんかいいように見えたと。ただラーメンだけ見るとまあ横ばいからちょっとまあ増えてるっていうぐらいの感じで、バブルにもなってなければ崩壊もしてないと。
なるほど。
まあ商売の面から言うと、いうことなんだと思うんですよね。
私もね割とそんな感じじゃないかなと思っててね、意見が一致ということですよ。だから新規のお店はかなり多いんですけども、その裏側で潰れてる店
も、潰れてる店も多いんで、その入れ替わりはかなり激しくなってると思いますよね。
結局プラマイゼロぐらいなんですよね、多分ね。
トータルで見たらそのどんどんどんどんそのじゃあラーメンのマーケットの規模がすごく伸びてるかっていったらそれはないですよね。
わかりました、私と意見が一致してよかったです、本日はラーメンの経済学の川さんお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トラさんレディオ、
はい、今回はラーメンの経済学の著者、証券会社勤務の川田剛さん、お招きしております。さて川田さんの、今日の切り口の3件、はい、何でしょうか。
ですね、ちょっとその古めの店で3件挙げてみたいんですけども、古め
の店、昔ながらのという感じですね、
はいはい、まずは渋谷の喜楽ですね。
渋谷の喜楽、これは渋いとこ選んできましたね、はい、これはどんな思い出があるんでしょうか。
これはですね、学生時代にたまたま通学路がね途中だったんですよ。
渋谷経由だったんですか。
渋谷経由で通ってましたね。
渋谷で乗り換えしてたわけですね。
乗り換えしてました。それで、まあその当時じゃ渋谷でうまいラーメン屋っては気迫しかなかった
なるほど。
それもあるんですけどね。
ずっと後になると経過とかね一応ね、
ありましたけどね。やっぱり
その頃は、
昔はその手動でこのガラガラ2階にこうなんて言うんでしょうね、あれは岡持ちみたいのをこうロープで引っ張り上げるって今全然なってますけど、はいはい、
川田さん一生懸命マイクの 前であの手を動かしてますけど、ラジオ聞いてる人は誰もわからないという
ねえ、そのなんかその雰囲気が
ありましたね。そういう何ですか、そのラーメン用の エレベーターみたいな、
エレベーター、手動エレベーター、
手動エレベーターみたいなね、
紐で引っ張り上げる、
紐で引っ張るやつ、
1階で作って2階に
ありましたね、
引っ張り上げるという、
結構ボロ、ね、ボロっちって怒られちゃいます
ね、ボロやって言っても悪いですけど、
今ね、あの行った人は割と新しいになってますけどね、
かなり昔は古びた店で、うん、まあ店また先代でしたしね、
そうですね、
なかなか味がある店で、それが好きでしたけどね、
結構通ったんですね、
これは毎週のように行ってましたね。
じゃあ2軒目はどちらになりますでしょうか。
こちらはですね、神保町のサブちゃんですね。
神保町のサブちゃん、これ私も行きましたよ。
これまた古い店です。
これ行列長いですよ、うん、これも何十年と行列作ってるんじゃないですかね。
そうですね、私が最初東京に出てきたのが83年、で某寸大予備校っていうところに、ね、一年間行きましてですね、これ近いわけですよ、でもその当時から行列してましたもんね、
今も並んでますもんね、
今も行列してますね、日は、
店主変わってないですよね、
店主同じですね、
ちょっと太りましたけどね、
あれも店主の雰囲気も変わんないし、あの店主がなんかこう出すときにどうも町どうさまって、あれ全然変わんないですもんね、
あの特に有名なのが、あのタバコを吸いながら作るとかね、あるじゃないですか、昔はそういう人も、まあ、平気で定食やってたっていうか、まあ、今でも当然やってるわけなんですけど、
あれがね、あの世代の人だとなんかいい味出してるなとか許せてしまうというか、
最近で、ね、結構叩かれますよね、あんなことしたら、
叩かれます
ね、大変なことになりますよね、
今は許されないしね、まあ、いわゆるうまみっていうのもね、かなり過剰な、
そうですね、
スープですよね、まあでも、まあ、なんていうんですかね、あれはあれで、でも他にはない味を出してますよね。
そうですね、だから昔からラーメンを食べてる人にはある意味忘れられない
不思議にね、うまいって、ね、今言ってもね、いや今そんなね非常にレベルが高いラーメンをいろいろ食べてから行くわけですけど、はい、
ね、
それでもね不思議にうまいんですよ。
そうですよね、
一時ね、どんどんどんどんうまみが増えてきたんですけどね、はいはい、最近またちょっと少なくなってきて、
あ、そうなんですか、割とバランス良くなってきた、
またね、おいしいんですよ。
そうですか、私ちょっと2年ぐらいご無沙汰なんで、また行こうかな、じゃあ3軒目は、
3軒目はですね、銀座の京楽ですね。
京楽来ましたね、
これはね、あのなんか佐野さんがこのラーメンだけは真似できないと言ったという、
ね、そうなんですね、
不思議に、そんな、確かにね、でも言われてみると、なんか真似できないっていうか、本当に何の変哲もない感じなんですけどね、でも結構一つ一つ見ると、なんかそれなりに、それなりっていうか、かなりうまいという、
なんか昔ながらなんだけど、
今でも通用するっていうか、チャーシューなんかも十分にうまみを残してるし、スープなんかもそれなりにこう魚がこう香ったりとか、この縮れた麺もなかなか美味しいとか、
あそこは代替わりももうしましたよね、
してますよね、
してますよね、それでも一応
それでもずっとね、
維持してるって
味、維持してるっていうね、なかなか味がありますよね、客層もあそこね味があるんですよね、
あ、客層が
まあ隣がウィンズってのもあるんですけど、
銀座なんだけどちょっと客層がまた独特なんですよね、銀座っぽくないっていうか、
で夕方なんてのはあの常連しか来ないんですよ、あそこもま
た、
でなんかフラッと入ってきてね、なんかフラッと帰ってくっていう、
なんかあのちょっと雰囲気的に立ち食い蕎麦屋っぽくないですか、椅子はあるんですけどね、
ノリは完全にそれですよね、
なんかそんな雰囲気ですよね、
なんか券売機があるんですけど、なんかちっとも使う様子がないという、不思議な店ですけど、
ね、なるほど、わかりました、ちょっと整理しますけど、渋谷の喜楽、
はい、
神保町のサブちゃん、
はい、
銀座の京楽、なんかもう懐かしいところかな、ね、なんかこう、ね、
他の人が出さない店じ
ゃん、若い頃なんか思い出しちゃいますね、
これはね懐かしいけど、でも今でもそれなりにね食べて美味しいという店をちょっとね上げてみましたけども、
若い方特に20代、
ぜひ
食べ歩いてる方ぜひ行ってほしい3軒です ね、
何十年も商売を続けてるということの意味っていうか、これは分かると思うんですけどね、
なるほど、わかりました。じゃあこの3件、若い方特に行ってみてください。
はい、
川さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のトラさんラジオいかがだったでしょうか。最初のコーナーですね、本当はあの、皆さんからのメールを紹介するというコーナーだったんですけれども、確かにいただいたメールの紹介ではあったんですけれども、その内容がですねちょっと過激だったもんですから、こうなったらまあちょっと本人を呼んでしまえということでですね、まあ、本人を呼んでやってみました。まあどんなもんだったでしょうかね。なんか本人来るとですねやっぱりちょっと恐縮しちゃってというか、
トーンが下がってしまったような気がするんですけどね。メールそのまま読んだ方が良かったかなという感じがしなくもないんですが、残りのコーナーがですね、他のコーナーはですね、カーさん非常にラーメン好きの中でも非常になんていうのかな、他の人たちと違ったポジションに存在してる人ですね。ポジションってのもなんか変ですけどね、まあうんちくが結構すごいんですよね。でラーメンに限らずグルメも詳しいということでね、そういうグルメが詳しい人がラーメンを見たらどういう視点なのかっていう点でも川さんの存在はですね非常に重宝されるんじゃないかなというふうに思っております。私も非常に勉強になるところがありましたんで、あと、この後もですね、何回か出ていただこうかなということも考えております。来週夏休み前になりますけど、次回は夏休み前になりますけどね、またちょっと楽しみにお待ちしてください。では今回はさようなら。